皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、量子情報科学専門家のトロイです。
トロイさん、量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。今週も世界の量子技術の最新動向を深掘りしていきましょう。
はい、スージーさん。今週も様々なニュースがありましたね。簡単に今週の注目ニュースをいくつかご紹介します。スピン Q と香港科技大学の研究チームは、連結量子ハミング符号向けの双方向デコードアルゴリズムを開発し、量子エラー訂正の対象外性識位置を大幅に向上させました。アーカイブに掲載された論文は、分散型量子機械学習において量子エンタングルメントが分類精度を顕著に向上させる有用性を探求しています。オランダのコントウェアは1億7800万ドルを調達し、1万量子ビットプロセッサー向けアーキテクチャ、バイオ 40K の開発と専用製造施設、キロファブの建設に充てます。オランダのスタートアップグルーブクオンタムは、18量子ビットを搭載した半導体スピン量子ビットプロセッサーを発表し、1600万ユーロを調達して産業規模への拡張を目指します。ドイツのエレクトロンは、独自のマジック・トラップド4技術に基づく量子コンピューターの拡張に向け、シリーズ A ラウンドで5700万ユーロを調達しました。英国のクオンタムモーション社は、シリコン半導体技術を基盤としたサーバーラック規模の量子コンピューター開発で1億6000万ドルを調達しました。NVIDIA は、量子エラー訂正のデコーディング速度を最大 2.5 倍、正確度を3倍改善するオープンソース AI モデル、iSing を発表し、キャリブレーション時間を短縮します。クオンタムエラコンピューティングは、中性原子量子ハードウェアで量子 LDPC コードを用い、論理エラー率を10-13乗近くまで低減するエラー訂正の進展を発表しました。MIT と IBM は、AI と量子コンピューティングの新たな共同研究ラボを開設し、ハイブリッドコンピューティングシステムに注力します。韓国科学技術研究院は IBM と連携し、韓国の量子スタートアップ企業のグローバル商業化を加速させる、DIPS プログラムを推進しています。CQT とキュービットファーマシューティカルズは、量子創薬研究で提携を進化させ、コンティニアムのシステム上で量子 MCMC アルゴリズムを実験的に実現しました。BMW グループとコンティニアムは、将来のモビリティのための先進材料研究に焦点を当てた複数年平均の提携を深めました。イリノイ大学のブライアン・K・クラーク准教授は、DPI から初の量子研究助成金を受領し、エネルギー分野の量子アルゴリズムベンチマーク開発を推進します。ドイツ電子シンクロトロンの研究者たちは、量子 AI が古典的性能に匹敵し、計算要求を削減する新しい手法を発表しました。オーストラリアのサイロの研究者たちは、量子機械学習が AI システムのセキュリティと信頼性を劇的に向上させる方法を解説しました。テラクオンタムは、ライブ通信インフラに量子鍵配送リンクを展開し、既存インフラ上での量子セキュア通信の商用化を加速します。台湾経済部が量子産業技術推進オフィスを設立し、現在の課題である極低温環境下での配線系統や装置体積を克服するため、量子コンピューターのチップ化を本格的に推進します。日本のメドケムニュースに掲載された論文は、創薬分野における量子コンピューティングの応用可能性と実用化への道筋を詳細に解説しています。シスコは、量子ネットワーク構築における根本的な課題を解消する画期的なシスコユニバーサルコンタムスイッチを発表しました。韓国で IM バンクが主導するコリアウォン連動型ステーブルコインの実証実験に、BTQ が開発した大量子セキュリティ技術 QSSN が導入されました。慶応義塾大学、理化学研究所、東京大学、オプト QC コーポレーションなどの日本の研究機関が、百入力フルスタックアナログ光量子コンピューティングプラットフォームを開発した論文をアーカイブで発表しました。台湾の IEK 産業情報網は、日本が2030年に向けて 6G 商業運用を迎える次世代通信の発展トレンドと量子暗号技術について分析を発表しました。クオンタムコンピューティングレポートは、量子コンピューティングが理論的なベンチマーク達成から材料科学や工学などの現実世界課題解決へと移行し、実用的な量子優位性の実現に近づいていると指摘しました。米国政府は、国家量子イニシアチブ法の改正案を可決し、 プログラムの進捗評価と民間部門での量子技術展開促進を目的としています。
たくさんのニュースがありましたね。今週は特にどのような視点でこれらの動きを深掘りしていきましょうか。
今回は量子セキュリティや量子コンピューターの性能向上、そして産業応用と実用化に向けた具体的な動きに注目していきたいですね。技術的なブレイクスルーがいかに現実社会にインパクトを与え始めているのか、そしてその一方でどんな課題があるのかを見ていきましょう。
はい、とても興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まずニューヨークで量子ネットワークの実証実験が進んでいるというニュースですが、これはどんなシステムで何がすごいのでしょうか。
はい、この実証実験では既存の光ファイバーを介して3つのノードを量子信号で接続することに成功しました。これはデバイス非依存型量子鍵配送、略して DIQKD という技術を使っています。量子状態が複製不可能で測定すると乱れるという量子物理学の原理を利用することで、盗聴者が量子信号を傍受しようとするとすぐにそれが検知されるため、ハッキング不可能な鍵配送が実現できる点が画期的なのです。
ハッキング不可能というのは本当に夢のような話ですね。これが実用化されると私たちの日常や社会にどんな影響があるのでしょうか。
A、 金融機関や政府機関など最高レベルのセキュリティを必要とする分野での早期導入が見込まれます。将来的には一般のインターネット通信のセキュリティ強化にもつながりますし、既存の光ファイバーインフラを再利用できるため広範囲な導入コストを大幅に削減できると期待されています。これは量子インターネット実用化に向けた一歩と言えるでしょう。
なるほど、セキュリティにおいて一歩先を行く技術ですね。続いてのニュースは、IBM が量子コンピューティングのロードマップと実用化戦略を推進しているというものです。IBM の目標やビジョンについて教えてください。
IBM リサーチは、キスキットを搭載した強力な量子コンピューターをクラウド経由で提供し、有用な量子コンピューティングを世界に届けることを目指しています。彼らは、2026年までに量子優位性、そして2029年までに対象外性量子コンピューティングを実現するという、非常に明確なロードマップを進めているのですよ。
量子優位性や対象外性量子コンピューティングという具体的な目標、すごいですね。パートナーシップについてはどうですか？
IBM コンタムネットワークには250以上の企業、学術機関、国立研究所、スタートアップが参加しており、広範囲なパートナーシップを通じて量子エコシステムの拡大に貢献しています。この取り組みは医薬品開発、材料化学、金融モデリングなど多岐にわたる産業分野での複雑な課題解決に量子コンピューターを本格的に活用するための鍵となります。
具体的で期待が持てますね。次は Google DeepMind のアルファキュービットが量子エラー訂正の課題を克服したというニュースです。量子コンピューターにとってエラー訂正はそんなに重要なものなのですか？
はい、量子コンピューターは極めてデリケートで、環境ノイズの影響を受けやすく、計算中に頻繁にエラーが発生します。このエラーを検出し修正する量子エラー訂正、略して QEC は、信頼性の高い対象外性量子コンピューティングを実現するために不可欠です。アルファキュービットは、エラーシンドローム測定からリアルタイムで修正を適用するパターン認識タスクにおいて、AI の力で最先端の精度を達成しました。
AI がエラー訂正を助けるとは興味深いですね。これが実用化にどうつながるのでしょうか。
この進展により、論理量子ビットあたりの未修正エラーが大幅に減少し、諸話のアルゴリズムなどの大規模な量子計算に必要な物理量子ビットのオーバーヘッドを削減できます。AI を量子エコシステムに深く統合することで、量子ハードウェアの制約を克服し、創薬、材料化学、最適化、金融モデリングなど、さまざまな産業分野での量子コンピューティングの応用が現実のものとなるでしょう。
AI の力が量子コンピューティングを加速させるんですね。次のニュースは、プライバシー重視のメールサービスであるプロトンメールが、将来の量子脅威に備えて大量子暗号を導入したというものです。これはなぜ今このタイミングなのでしょうか。
現在のインターネット通信のセキュリティは、 公開鍵暗号方式に大きく依存しています。しかし、近い将来、強力な量子コンピューターが出現すると、これらの既存の暗号方式が容易に解読される、Q デーと呼ばれる日が来ると予測されています。プロトンメールは、この脅威に先んじて、量子コンピューターでも解読が困難な新しい暗号技術である大量子暗号、略して PQC のサポートを開始しました。
なるほど。未来を見据えたセキュリティ強化なのですね。具体的にはどのような仕組みでセキュリティを確保するのですか？
新規に暗号化されるすべてのメールに対して、PQC 対応の公開鍵暗号方式と従来の公開鍵暗号方式を組み合わせたハイブリッド暗号鍵が自動的に生成、使用されます。これにより、現在の技術で安全性を確保しつつ、量子コンピューターによる攻撃に対しても耐性を持つ設計が実現しています。これは、PQC への移行の緊急性を促す、サイバーセキュリティ業界における重要なマイルストーンとなるでしょう。
今から備えることが、未来のセキュリティにつながるのですね。トロイさん、2026年時点での世界の量子コンピューティング市場について、国家戦略と投資動向のニュースですが、各国はどれくらい投資しているのでしょうか？
はい。SQ スプリングマガジンの報告によると、各国政府は巨額の資金を投じています。例えば、イギリスは10年間で25億ポンド、ドイツは30億ユーロ、フランスは18億ユーロ、日本は約70億ドル、アメリカは5年間で12億ドル、そして中国は約150億ドルを量子技術に投入しています。欧州委員会も2012年から2024年に20億ユーロ以上を投入していますね。
うわあ、想像以上のスケールですね。これだけの国家投資が意味するものは何でしょうか？各国が量子技術開発をいかに重要視しているかがわかります。
まさにそうですね。これらの大規模な投資は、量子技術開発が世界的に加速していることを明確に示しています。各国政府は、研究開発資金の提供、インフラの構築、そして人材育成を通じて、自国の量子エコシステムを強化しようとしています。これは、量子技術のブレイクスルーが加速し、数年以内に産業応用が本格化する可能性を示唆しています。
まさに国家的な最優先事項ですね。続いてのニュースは、IBM とクリーブランドクリニック、理化学研究所が共同で、12,635 原子からなるタンパク質をシミュレーションしたというものです。どれくらいすごいことなのですか？
これは、量子中心型スーパーコンピューティング、略して QCSC というフレームワークを用いて、これまでで最大の12,635 原子からなるタンパク質、リガンド複合体の電子構造シミュレーションに成功したものです。以前の結果と比較して、システムサイズが40倍、精度が210倍も向上しました。これは、創薬において極めて重要な大規模生体分子システムの正確なシミュレーションを、現実的な時間で可能にするところまで近づいたことを意味します。
12,635 原子とは、とても巨大なシステムですね。これが創薬や材料化学にどう影響しますか？
はい。医薬品開発、新素材化学、触媒設計といった分野において、分子シミュレーションのペースと精度を大幅に加速させる可能性を秘めています。新薬の候補化合物のスクリーニング、作用機序の解明、副作用の予測などに直接貢献し、創薬プロセス全体の効率を劇的に向上させることが期待されています。
量子コンピューターが実際に生命科学の難題を解き始めているのですね。アイオン級が記録的な四半期業績を発表し、対象外性量子コンピューティングへのロードマップを示しましたね。どんな点が注目されますか？
はい。アイオン級は2026年第一四半期に、GAAP 売上高6470万ドルを記録し、前年比で 755% 増と非常に好調な業績です。同社は256量子ビットシステムの初の販売を確保しただけでなく、世界で初めて対象外性量子コンピューティングのための完全なアーキテクチャ設計図を公開しました。これは、イオントラップ方式のリーディングカンパニーとしての強い存在感を示しています。
Q デーの予測も前倒しされているとか、これは驚きですね。
そうですね。国防高等研究計画局のハーキュープログラムに選定されたこともあり、 アイオン級は2028年から2029年までに Q デーの要件を満たすと期待しています。これは、ニストが設定している2030年、2035年の目標よりも早い予測です。フォーブスジャパンなど一部の金融アナリストからは、アイオン級の株価が2040年までに10倍、市場規模が225億ドルに達する可能性も指摘されるほど、大きな期待が寄せられています。
量子技術の実用化が、ますます現実味を帯びてきていると感じます。今週は明るいニュースが多かったですが、ゴールドマンサックスが量子コンピューティングソリューションの開発を一時停止したというニュースは少し驚きですね。何か問題があったのでしょうか？
はい。ゴールドマンサックスは、投資ポートフォリオ構成や市場変動性予測といった課題解決を目指す中で、必要な論理量子ビット数と現在の技術レベルの間に大きな隔たりがあることが判明したため、開発組織を解体したと報じられています。実用的な金融応用には最低800万個の論理キュービットが必要とされる一方、現在の技術では100個未満しか実現できていないのが現状です。
それでは、金融分野での量子コンピューターの活用は、まだ遠い未来の話ということでしょうか？
特定のアルゴリズム実行には数百万年平均かかるという結論に至っており、実用化にはまだ多くの技術的ブレイクスルーが必要です。今回の事例は、量子技術の商業化への道のりが依然として長いことを示唆するものであり、過度な期待を抑制し、技術の現状を理性的に評価する重要性を浮き彫りにしました。
期待値と現実のギャップを冷静に評価する一歩が、かえって健全な発展につながるかもしれませんね。
今週は、量子ネットワークやエラー訂正における具体的な技術進展、そして各国政府や企業の積極的な投資や戦略が見られました。しかし、金融分野の事例が示すように、実用化にはまだ乗り越えるべき大きな課題も残されています。
そうですね。革新的なブレイクスルーが相次ぐ一方で、技術的な現実味を見つめ、着実に一歩ずつ進んでいくことの重要性を感じたい週刊でした。これからも、量子コンピューティングの進展が私たちの社会にどんな影響をもたらすのか、興味深いですね。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週お耳にかかりましょう。量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。